ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。あと、落語界で勉強中の方、こんにちは。今日もひばりクラブのお話をしたいと思いますが、ちょっと前にですね、あるネットのテレビに出ましたときに、そこは、地上波で非常に活躍してたアナウンサーがですね、地上波をお辞めになって、まあ、アルバイトかなんか知りませんが、ちょっとそこでお会いしました。非常に静かな方で、まあ、アナウンサーらしく控えめでですね、ちょっとお話してみましたら、大変静かな声ですが、非常にしっかりとしたお考えを言っておられました。で、アナウンサーとしての心構えとかですね、仕事において何を気をつければいいかとかですね、まあ、そういうことをいろいろお話をいたしました。私と彼が意見が一致してたわけではないんですが、私は自分の考えがしっかりして、根拠もきちっと言えると、いう人は尊敬しますね。なんか勢いだけ良くてもですね、聞いてみると中身がないっていう人は、ちょっとやっぱり実際は、まあ、軽蔑するっていうところまではいかないですけども、やっぱりいけないですね。やっぱり人間はちゃんと自分を名乗って、根拠を示して、そしてお話をすると。それも静かだけども、人を罵倒するようなことはしないと。まあいうことが根本ですね。私はなんか人を罵倒するように思われるとかあるんですけど、私はですね、根本はですよ、NHK とか、政府とか、東大とか、そういう大きなところはですね、遠慮なく批判しておりますが、個人はほとんどやったことないんですよ。個人で批判するったら、名前を出さない人ね、これやっぱり困るんで、議論ができませんのでね、時々言うことがあります。ところで今日はそこで話が出たことなんですが、まあ、いろいろ放送のこともお話をしたときですね。本当に現代のテレビに出る学者っていうのはですね、配慮型の学者なんですよ。まあ、つまり、学者だから自分の専門のことをそのまま言えばいいんだけど、こんなこと言うとみんなが怒る方とかね、スポンサーはなんだからなとか、まあ、そういうことを配慮する、配慮が一番前のが東大教授なんですけど、配慮する学者がテレビ局にとってはいいんですね。例えば、その時に話題になったのは、例えば地球温暖化ですね。地球温暖化ってもちろん難しいテーマなんですね。で、僕なんかまあ一応物理とか電熱だとか、それから平衡反応とか、こういったものが専門ですので、私の学問的立場からはですね、過去の状態、CO2 の濃度、太陽活動、今までの歴史的な変遷、それから地球全体の複雑反応系における、反応の暴走、こういったものの可能性から言ってですね、私は学問的には、平安時代の温暖期まではいかないだろうと。で、まあ平安時代の温暖期まで温度が上がらないんであればですね、日本があまり大きく騒ぐ必要はないだろうっていうのが僕の見解なんですよ。それでその見解をそのまま言っております。で、それは NHK と違うかもしれないし、政府と違うかもしれませんしですね。それからスウェーデンのなんか女の子なんとかって言いましたね。グレタさんですか？彼女とも違うんですよ。見解は。だけど見解が違うってことはもちろんあり得るわけで。共産党でもあるまいしね。全員が同じ、その結論ってことないわけです。特に学者の場合はですね、学問はですね、社会とか政治とか、それから誰か特典数の感情とか、お金とか、スポンサーとか、そういうふうに配慮しちゃいけないと僕は思ってるんですよ。僕はずっとそうしてきました。それによって非常に批判も浴びてきましたね。武田は原子力をやってきたのになんで原発の運転に反対してんだと。いや、僕は原発の運転に反対してるかどうか微妙なんですよ。私は原発は危険だと言ってるだけなんです。今の原発は危険だ。もう少し改善して、震度6以上の地震でもですね、耐えられるようになったら、日本の原発もいいっつってる。フランスの原発はいいって言ってるんですから、私。日本の原発はダメだと。それは震度6以上の地震が来るからだと。それからもう一つは、福島原発の事故の後ね、やっぱり報告書なり解析、自己解析が非常に内容的に嘘が多かった。ここで私が嘘っていうのは分かってて違うことを言うからなんですね。分からないことで間違って、例えば僕が非常に優れてて、僕だけは本当の原因が分かってるけども、実は自己調査委員会は分かんなかったっつうなら、これは僕嘘って言いません。 だけど自己調査委員会の人もよく知ってますし、私。それから彼らがどのくらいの知識レベルかも分かってますから。だから、嘘じゃなかったらあんなことは言わないな、とか思いますからね。で、僕はね、学者は配慮しなくていいと思ってるんですよ。だって、学者がどう言おうと、ビジネスをしてる人とか、政治をしてる人は、学者の考えはこうなんだなと。それから学者において、A という学者は地球が温暖化するんだなと。B という学者は地球は温暖化しないんだなと。そういうこともですね、ビジネスとか政治をやる意味での参考資料なんであって、別に僕がね、誰かの上司でも何でもないんですから。ですから、武田はこう言ってるということは、僕がもし経営者だったり、僕がもし政治家だったりしたら、配慮しないで正直に言ってくれる学者を、やっぱり聞きますよ、意見を。そうじゃないと、学者が配慮してもらったら困っちゃうんですよね。例えば、タバコを吸ったら肺がんが減るというのは僕の考えですよ。これは僕の考えはいろいろ根拠があって、特に僕は物理学とか科学が中心ですから、医学的根拠よりかどちらかというと、統計的ですね。タバコ、まあこれは例えば民族でもですね、ノルマンとかアングロサクソンなんかは、タバコと肺がんの関係が結構あるし、それから、まあ、ゲルマンでも少し南の方に住んでる種族ですね。ラテン系の民族は、あまり、タバコと肺がんの関係はないし、アジアの民族は日本にしても中国にしてもあまりないんですね。で、そういった民族間の差がどうしてあるかっていうことは、まだ今のところデータ、医学的なデータは見たことありませんが、私が自分で整理をするとそうなってるわけですね。したがって、まあ、イギリスとかですね、ノルウェーがタバコを禁止したいっていうのを気持ちはわかると。だけど日本は、日本人は少なくともタバコを吸った方が癌が減るという結果になってるなっていうのが僕の考えなんですよ。考えというか整理の結果なんですね。ですからタバコを吸うと癌が減り、タバコを禁止すると、禁煙運動をすると癌が増えますよと。こう30年ぐらい前一生懸命言ってた。しかし実際に禁煙したら、タバコによる男性の肺がんは7倍になったわけですけども、またこれもなかなか難しいんですよ。7倍になったってことは事実なんで、私がタバコを禁煙したら肺がんが増えますよって言ったことは正しかったんですが、じゃあその他の原因がね、さらに効いてるかもしれないんで、それは真摯にやっぱり学者はですね、研究しなきゃいけないと思うんですね。それからタバコは健康に関係ないのか、とかいう全然見当外れのことを僕に文句言ってくる種類んですけども、いや、タバコをですね、1日40本以上30年も吸ってたらですね、ほぼ間違いなく COPD っていう肺の病気になります。もちろんそれはあります。それから、歯がヤニで黒くなるとかですね、それから家計を圧迫するとかですね、火事が増えるとかですね、タバコっていうのがいろんな悪い点を含んでるってことも知っております。しかし学者はね、それはそれで別に言うべきだと思ってるんですね。学問っていうのはですね、喫煙と肺がんの関係だけでも難しいんですよ。だからそれ以外の COPD とかね、歯につくヤニとかね、火事とかね、そういうのを配慮すると分かんなくなっちゃうんですよ。だから学者はですね、私が議論するのは喫煙と肺がんの関係だけですとか、それから副流煙なんかもう全然僕がこれは計算しましたらね、発がんの可能性を計算しましたら、もう全く可能性がないと思いましたね。で、それはそれで計算の根拠もちゃんと言えますしね。だその温暖化についてもそうで、僕は現在の地球の状態であればね、CO2 がこの倍になっても、太陽の光の影響、それから太陽のフレアの状態、それから地球におけるような複合反応ね、同時に進行する大きな反応媒体における反応状態っていうのは、まあ僕の博士論文でもあるんですけども、まあそういった状態からですね、現状が大きく変わることはもうありえないと、まあいうふうに私は思っております。で、そういう根拠もきちっと言っております。本も何冊も書いております。だけど、やっぱり世の中は配慮型の人が多いんですよ。で、まあテレビなんか出てるのを見ますとね、ほとんど専門よりかは社会とか政治とかお金ですね。自分がもらえるお金。そういうものに配慮している学者が多いし、まあそういう学者を好んでマスコミが使っておりますね。僕はマスコミの この出演者の選択はあまり日本のためにならないと思ってます。それからあまり強くですね、報道の人が意見を持つっていうことはいけないと思いますよ。例えば地球温暖化がどうとか、タバコの害がどうとか、そういうことについての意見を持つんじゃなくて、報道の人はですね、いかにして正しい報道をするかということに対して深い意見を持っている必要があるんです。それはまあ、例えば僕と違ってもいいですね。だから NHK を僕批判してますけども、NHK はなぜ報道としてですよ。政府じゃないですよ。政府とか世界の傾向、世界の政治の傾向が温暖化阻止にも決まってるので、それで温暖化阻止の報道をしますと僕違うと思うんですよ。僕はですね。報道っていうのはあくまでも報道を聞いてる人が自らの知識とか判断で判断ができるようにやることが必要であって、かつて戦争を煽る報道をしたから戦争になっちゃったんだとかですね。やっぱり報道の基本的な姿勢はですね、やや反政府的なスタンスも必要なんだとか言われるのはですね、今までの長い報道の歴史から言って、やっぱり報道は報道としてしっかり事実を伝えることが大切であって、報道が社会とか政治とかお金とかスポンサーとかに入る人はいけないと、まあ、いうのがですね、僕は報道に関する一般的な同意事項じゃないかと思うんですね。だから NHK がですね、他と違って視聴料を取ってですね、受信料を取って、そして、まあ悠々とって言ったらちょっといけないんですけども、悠々と放送してるっていうのはなぜかって言ったら国民の熱い希望があるからなんですよ。NHK の受信料を払ってもですね、スポンサーに影響されない正しい報道をしてくれということを期待してるからなんですよね。ですから私は地球温暖化についても、それからいろんな政府のことについてもね、男性と女性の関係についても、報道として、まあきちっとした報道をしてほしいと。それが国民が受信料を払って NHK に受託していることだと。それをですね、受信料が上がるからとか、受信料を下げたくないからということで、報道の内容を変えるっていうのは僕は問題だと。これは民法もそうなんですよ。民法もですね、報道という職業をやってるわけですから、お金をもらってるからそれにごまするっちんじゃダメなんですよ。我々学者もそうなんですね。まあ、例えば国立大学の先生は国から税金をもらって研究してるようなもんですから。じゃあお前は税金もらってんだから政府の言うこと聞けってやっぱりダメなんですよ。政府もそれじゃダメなんですね。学術会議もそれだからダメになっちゃうんですよ。要するに学者はですね、学問に忠実しなきゃいけない。それから報道は報道に忠実しなきゃいけない。医者は医療に忠実しなきゃいけない。ね。選挙は民主主義に忠実しなきゃいけないんであって、それをネタに儲けに走るというのはダメなんです。これは微妙ですよね。お布施なんかの関係もそうなんですけども、人が死んでくれた方が、お葬式が増えて、お坊さんが儲かるから人を殺していいかと。そんなことはないんですよ。要するに、人間の仕事というのは、その仕事が本来期待されてること、社会で期待されてることをそのまま実施するのが仕事であって、自分が儲かるから仕事を変えるというね。まあ、いろいろこの頃政党の問題もありますし、私も近く体験してですね、知ってるわけですけども、選挙に出て票を取ったり議員を出すと、政党助成金が何億ともらえるから、政治はしたくないけど、とか、本当は政治じゃなくていいんだけど、政治が儲かるから選挙に出るっていうのは、これ国民を裏切ってることなんですよ。民主主義を裏切ってるわけですね。ですから、僕がビジネス化がいけないとか言った時にいろいろ反論をいただきましたけども、それをずっと読んでみるとですね、それは人間の心が、本当に、例えばですよ。まあ少しこだわりますけども、匿名とかそういうのやめてですね、無礼者を名を名乗れって頼んですからね。きちっとして、一人一人が自信と思って、社会もですね、誰かが発言したらその人をバッシングするんじゃなくて、理屈がしっかりしていればね、それを認めると、自分の意見と違うとか違わないっていうことは関係ないんですよ。民主主義ってのは特にですね、一人一人の人が意見が違うということを前提として、そしてそれを信じて、民主主義、 投票っていうのを行ってるわけですから、俺の意見と違うから排斥するとかバッシングするっていうのは民主主義ではないんです。ただ喋る方もですね、発言する方も節度と紳士的態度と自信とちゃんとした理屈、それをきちっと言って、私はこういうもんであって、で私はこういう根拠からこういうことを言うんだと、まあいうようなことがね、しっかりしてればいいということですね。まあ私ね、今日じゃなくて、ちょっと前の議論でですね、学者は変なことを言うと、変なことに言うに決まってるじゃないですか。だって学者は学者というスタンドポイントが違いますからね。普通の人から見れば、それは奇妙だと思いますよ。普通の人はすごく忙しいですから、やっぱりそう一個一個真面目に考えてるわけじゃない。だけど僕なんかはまあ学者的な人生を送ってきましたからね。まあ大学出た後も、毎日朝から晩までずっと勉強し続けてきたわけで、まあ僕勉強が好きなもんですからね。しょうがないんですよ。そういうへんてこな人もいるんですよ、世の中には。だから、やっぱり学者が配慮するということは学問を冒涜しますよ。学問って本当難しいんですよ。だから学者がね、自分の学問を配慮できるほど素晴らしい学者はいません。もう30年経ったら、まあ自分の学説は覆されるというぐらいのもんですからね。まあということで、今日の話は、学者が配慮しない社会にしていかなきゃいけないということですね。それをまあ今日は言いたいということであります。